4箇所がレビ記24章10節から23節までです。レビ記の24章10節から23節。さてイスラエルの女を母とし、エジプト人を父とする者がイスラエル人のうちに出たが、このイスラエルの女の息子とあるイスラエル人とが宿営の中で争った。その時イスラエルの女の息子が皆を冒涜して呪ったので、人々はこの者をモーセのところに連れてきた。その母の名はシロミテで、ダンの部族のディブリの娘であった。人々は主の命令を待って彼らにはっきりと示すためこの者を監禁しておいた。そこで主はモーセに告げて仰せられた。あの呪った者を宿営の外に連れ出し、それを聞いた者はすべてその者の頭の上に手を置き、全会衆がその者に石を投げて殺せ。あなたはイスラエル人に告げて言え、自分の神を呪う者は誰でもその罪の罰を受ける。主の御名を冒涜する者は必ず殺されなければならない。全会衆は必ずその者に石を投げて殺さなければならない。在留異国人でもこの国に生まれた者でも皆を冒涜するなら殺される。仮初めにも人を撃ち殺す者は必ず殺される。動物を撃ち殺す者は命には命を持って継がなければならない。もし人がその隣人に傷を負わせるなら、その人は自分がしたと同じようにされなければならない。骨折には骨折、目には目、歯には歯、人に傷を負わせたように人は自分もそうされなければならない。動物を撃ち殺す者は償いをしなければならず、人を撃ち殺す者は殺されなければならない。あなた方は在留異国人にもこの国に生まれた者にも一つの裁きをしなければならない。私はあなた方の神主である。モーセがこのようにイスラエル人に告げたので、彼らは呪った者を宿営の外に連れ出し、彼に石を投げて殺した。こうしてイスラエル人は主がモーセに命じられた通りに行った。はい、しばらくですね、法律的な、規定が続いた中で、その中で突然ですね、ある出来事にの、非常に具体的な描写を伴った、事件が起こり、そしてそれに対する主の、戒め、主はどのような方法で、この神の御名を冒涜して呪った者に対処するか、その事件が出てくるんですけども、前回の箇所は、日々主の御前にどんな時にも整えておかなくてはならぬものについての教えでした。いついかなる時でも主の御前に灯火を灯し続けていなければならない。夕暮れになった時に灯火を灯して、そして翌朝までその火を絶やしてはならない。そしてもう一つ、主の御前に安息日ごとにパンを、備えなければならない。これらはイスラエル民族が、飛んでる時でも貧しい時でも健やかな時でも、あるいは健やかでない時でも、気分が塞いでる時でも気分が朗らかな時でも、主の御前に絶えずですね、これを絶やしてはならぬものの教えでした。 で、そこでですね、まあ、今日のこの箇所、なぜこのもの、まあ、地筋的には、母がイスラエル人で父親がエジプト人でした。で、そのものが、まあ、主の御名を呪ったんですけども、そもそものそのなんでこの男が主の御名を呪ったのか、その発端は喧嘩でした。純粋な純潔のイスラエル人と、この、根血の者とが、宿営の中でまず争ったのが原因ですね。中節の方、争った結果、彼は主の御名を冒涜して呪ったんです。まあ、どういう経緯かは、まあ、具体的な、まあ、言い争いの内容などは書いてないんですけども、とにかくですね、怒りによって人はですね、尊大になりやすいものであり、そして怒ること、人が感情的になるとき、その人の本性がよく現れるものです。まあ、世の中でよく、まあ、私も、転職活動をいろいろして、まあ、圧迫面接も何度か受けたんですけども、また、リーダーとしての、まあ、資質を試すための、面接でも、まあ、わざとですね、感情を煽り立てるような、そういう、ことを試すことがよくあります。特にですね、人が感情的になった時、怒った時、その人の本性がポロッと出やすいものです。普段何を思っているのか、普段何を考えているのか。このエジプト人を父とするこの根血の者は、まあ、つい出てしまったんですね。彼が普段いかに主の御名を軽んじているか、彼がいかにですね、怒りによって、その間違いを、まあ、本性を表すんですね。いかに怒りによって間違いを犯しやすいか。聖書はですね、私たちのこういう人間の感情を収めなさいということを、もう創世記から示してますね。人類初めの人アダムといえば、その初めての子カインに対して主は言われました。この怒りという感情、カインがですね、まあ、創世記の4章でしたっけ、まあ、カインとアベルが捧げ物をしたんですけども、で、神様がカインの捧げ物には目を止められなかった。神様はそのカインの捧げ物を無視した。でも、弟アベルが捧げた捧げ物は神様は目を止められた。で、そこで、4章5節見ますと、それでカインはひどく怒り、顔を伏せた。ね、神様に対して、カインに対して、弟アベルに対して、まあ、ひどく怒りの感情を込み上げてきたんですね。しかし神様は、そんなカインに声をかけます。神様、カインのこの時の心の状況はよくご存知です。カインはですね、まあ、後の方を見ますと、神様にもう鼻を突き出すような、ね、知りません。私は弟の番人なのでしょうか。神様に立てつくようなことを言うほど怒っているのを神様はご存知だったんですが、しかし神様は、なぜあなたは憤っているのか、なぜ顔を伏せているのか、ね、わざわざこういうふうに声をかけるんですね。あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。正しく行ってないなら、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋したっている。だがあなたはそれを治めるべきである。神様はカインになすべきことを教えました。あなたはその罪、恋したっている罪、戸口で待ち伏せているその罪をあなたは治めるべきだ。しかしカインは弟アベルに、ね、野に出ていこうではないか話しかけて、そして野で襲いかかり、弟アベルを殺してしまいました。神様はカインがしたことを知っていました。でもなおカインに声をかけるんです。 あなたの弟アベルはどこにいるのか。でもカインは、自分で何をしたか、弟がどこにいるのか、それを答えず、知りません、知りませんと嘘をついてだけでなく、私は自分の弟の番人なのでしょうかと、カインさんに反抗している言葉を出してますね。カインの性質、それは自分の怒りを収めず、自分の感情の高ぶりを収めようとせず、かえってカインさんに立てつく、カインさんに花を向ける、怒りを燃やす。この怒りに早い人はですね、災いが多いものです。箴言の14章の方に、そのことがよく書かれてるんですけども、箴言14章に限らず、箴言の至るところでですね、怒りがいかに災いをもたらすか、本当に多く書いてあります。例えば箴言の、14章の29節からですね、怒りを遅くする者は英知を増し、気の短い者は愚かさを増す。穏やかな心は体の命、激しい思いは骨を蝕む。もう一つ、16節ですね、この14章の16節、知恵のある者は用心深くて悪を避け、愚かな者は怒りやすくて自信が強い、怒りの人って自信がやたら強いんですね。なんでそんな根拠のない自信があるのか、もう厚顔無垢というか恥知らずというか、その分相応でないことをですね、平気で行って、でやたら怒って、ということをする、それは知恵のないもの、愚かなもの、箴言には書いてあります。むしろ怒りを遅くする人というのは英知を増す、29節にありますね。しかし気の短いものは愚かさを増す。あのエジプト人を父とするかの者、彼は怒りを遅くするどころか、かえってですね、なんか自信を満ち溢れさせて、怒りをたぎらせて、俺は神をもう恐れないんだ、神なんかね、俺よりも下だみたいな感じで神を呪い、神を、呪ったんですね。ちなみに、皆を冒涜して呪った、これ、冒涜するという言葉は、突き刺すとか、刺し貫くとか、そういう意味です。エセは刺し貫かれたんですけども、冒涜するというのは刺し貫くという意味であり、また、呪うという言葉は、バカにするとか軽蔑するとか、そういう意味です。このエジプト人を父とする者は、皆を冒涜して呪ったとありますので、ですから主の皆を刺し通し貫い、刺し貫いて、なおかつ主の皆をバカにして軽蔑したわけです。このようなことをすることに対するその報いは、石打ちによって殺されることです。主はその呪ったものを宿営の外に連れ出して、聞いたものはすべてそのものの頭の上に手を置き、石を投げつけて殺せと言われました、それを聞いたものはすべてっていうことは、結構 大勢の人たちの前でこの尊大なことをしたわけですね。口を吐いたわけです。それを聞いたものはすべてそのものの頭の上に手を置き、頭の上に手を置く、あのアザゼルのヤギを思い出すんですけども、その罪を全部ヤギの頭の上になすりつけて、そしてヤギを野に放つんですが、要するにこの神様の皆を呪ったその耳、私はその耳とは関係ありませんよということで、再びその暴言を吐いた者に罪を乗せて、そして それから石を投げることになります。で、まあ、レビ記の方ですね、17節から、まあ、かりそめにも人を撃ち殺すものは殺される、ね、目には目、歯には歯という、言葉がその後続いていくんですけども、要するに主の皆を呪うということに対する目には目は石で撃ち殺されるということです。主を差し貫いたことになります。主の皆を冒涜するということは主を差し貫いたことになり、また主の皆を呪ったというのは主をバカにした、それに対する対処は石でもって撃ち殺されるということです。その原因は怒りでした。しかし怒りは普段からのそのものの心を、反映させたにすぎません。ですから私たちはいかに普段ですね、主を恐れるか、主の皆を恐れるか。前回の箇所では普段からですね、主を恐れ敬うために主の御前に絶えず捧げなくてはならない灯火、絶えず用意しておかなくてはならない油、絶えず主の御前で並べておかなくてはならないパンを見ましたね。私たちは常日頃、私たちの心の状況がどうであっても、ね、富んでる時でも貧しい時でも健やかでも病んでる時でも主の御前に捧げるべきものはしっかりと捧げる、主を敬うべき時は敬う、気が乗ってる時だけ礼拝して捧げて、気が塞いでる時はぷいって顔を背ける、これは良くない性質です。イエス様はですね、神の皆を冒涜する者はもうまた、私を冒涜する者も許されるが、しかし聖霊を冒涜する罪は許されないって言われました。なんで、ね、聖霊を冒涜する罪は許されないのか。それは神を知ること、またイエス・キリストを知ること、それは聖霊によるものです。神を知らないうちにですね、神様を汚すものはまだ許されます。パウロも、手元に、私も以前は神を汚すもの、神を迫害するもの、イエス・キリストを差し貫くものとして、神を汚すものでしたけれども、しかしそれはまだ信じていない時に知らないでしたことなので、だから私は憐れみを受けた、第一テモテの一章においてテモテにそれを告白しております。私は知らずにやったから、だから知らずに神を汚した、知らなかったから、だから許された、憐れみを受けた、言っております。しかし聖霊を受けた者が聖霊を冒涜する、聖霊を受けたということは、ね、誰でもイエスを主とするのは聖霊によるのでなければイエスを主としない。で、一度ひとたびですね、聖霊に導かれてイエス様を主とした人が、あえて聖霊を冒涜するとしたら、イエス様を、また父なる神様、全能なる神様をも否定したことになります。私たちは聖霊によって御父を知り、イエス・キリストを知ります。聖霊によって主の臨在を感じ、聖霊によって主の憐れみを知ります。しかしそれでもあえて聖霊を冒涜するとすれば、もはや弁護者、聖霊は弁護者ですね、弁護されるお方を自ら拒否したことになりますので、そのものは許されることはないんです。このものはですね、結局のところ人々によって石を投げつけられて殺されました。私たちはこのことについて本当に自分自身の感情を主の御前にですね、十字架に貼り付けて、そしていつでも自分の思いとか感情によって主を図るのではなく、御言葉の真理によって主を図るべきだということがわかります。 段から主をいかにして敬うべきか、これは本当にですね、普段の心がけですね。普段から主を軽んじていながら表面的に主に仕えているふりをしているのであれば、こういうとっさの時、喧嘩をした時とか感情が高ぶった時とかにポロッと普段のその自分の信仰状態が出てしまいます。だからこの、24章、レビ記24章において、この日々主の御前に捧げるべき灯し、またパン、それの命じられた後にちょうど主はこの事件のことをこの聖書のレビ記24章というところに挿入されたんではないでしょうか。普段からの心がけ、普段からの主を恐れるその心、それはとても大事なことです。それは毎日、なすこと、それは地道なことです。あまり目立ったことではありません。でもその地道さが大事なんです。主を普段から恐れ敬うということ、また主の御前に自分の感情がそぐわない時でも、それでも御言葉に従順し服従して主を敬うこと、主に捧げるべきものはしっかりと捧げ続けること、そのことが大事です。それを普段怠っていると、主の日は盗人のように来ます。いつ来るか分かりません。私たちはその日その時がいつか分からないわけですから、いつも霊的に目を覚まして、そして普段からしっかりと主を敬い、主を愛する心、兄弟姉妹を大切に思う心、それをしっかりと育んでいきたいと思います。そして怒りに駆られた時、私たちは罪が戸口で待ち伏せしているということを覚えなくてはなりません。怒りが来た時、モーセのようにですね、主の御前にひれ伏す時です。人に当たるべき時ではありません。悪をもって悪に報いること、それは私たち生徒の方法ではない、むしろ善をもって悪に打ち勝つことが私たちキリスト者のなすべき態度です。どうか皆さんは怒りを遅くするものとして、賢い平和の子として、祝福を受け継ぐものとして、血を相続するものとして、皆さんは日々信仰を培っていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、この唐突にレビ記に挿入された一つの事件から本当に多くのことを学ぶことができたことを感謝いたします。私たちは日々地道にあなたに対する愛を培い、また日々あなたに捧げるべきは私たちの思いが、心がどのような状況であろうとも、しっかりと日々あなたの御前に灯火を灯すための油を絶やすことなく、またあなたに私たちという種を入れぬ純粋なパンを捧げ続けるということ、これを忘れることなく、あなたに日々仕えていく私たちでありますように。このエジプトとの本決のものは普段から尊大に振る舞っており、そしてこの争いの場面においてそれが表面化してしまいました。怒りをそのまま吐き出すもの、主からあなたのうちで恋したっている罪を納めるべきであるという、その御声に聞き従わず言ってはならぬ言葉を言う、取ってはならぬ態度を取ってしまう、その結果は死でした、分断でした、イスラエル民族から追放されることでした、屍となって追放するされるということでした。主よ、どうか私たちはあなたによって生かされたものとして日々あなたに仕え、日々 なたに対する信仰を捨てず、地道であっても、しかしその地道さを貫き通す私たちでありますように。イエスを助けてください。今日いただいたこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエスキリストの御名によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する